全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱いて主に仕え、歌いつつその御前に浸れ。知れしこそ神にますなれ。我らを作れる者は主に増しますれば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊になり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠喜びに及ぶべければなり。第539番の章へを歌いましょう。 第11番を朗読いたします。賛美歌の後ろにあります。朗読文第11番我耐え忍びて主を待ち望みたり、また我を滅びの穴より地の中より取り出して、
我が足を岩の上に置き、我が歩みを高くしたまえり、
主は新しき歌を我が口に入れたまえり、
我が我らの神に捧げる賛美なり、
多くの人はこれを見て恐れ、
隠し地に祈りたのは、
主を己が頼みとなし、
高ぶる者に言わず、つまり高ぶる者に言わざる人は幸いなり、
我が神主よ、何時のなしたまえる数式に技と、
我らに言うことを言うことを多くして、
何時の御前に連ねいうことは問わず、
我らの義理の面倒しめとその家族と言うことは問わず、
何時生け贄と備え物とを喜びたまわず、何時我が耳を開きたまえり、
何時反対と大祭と求めかまわず、
その時我に偉く身を我来たらん、
我が子を御の場に見知りしたい、
我が神よ、我は御心に従うことを楽しむ、
何時の時は我が心の内にありと、
身が子は何時を尋ね求むものの、皆何時によりて楽しみ喜ばんことを、
何時の救いをしたる者も常に死は大いなるからと唱えることを、
我は苦しみかつ灯し、
主我を健康に思いたも、
何時は我が助けなり我を救いたも者がり、
あなたは神を手が悪は触れないたもなかれ。
566番をお開きいただきまして信仰告白を唱えましょう。日本キリスト教団信仰告白、我らは
信じた告白する、キリスト新約聖書は神の栄冠によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、それが聖書は聖霊によって神につき救いに導いて、全く知識を我らに与えるための言葉にして、信仰と生活との誤りなき基盤なり、主イエスキリストによって定義せられ、聖書によって明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神でいらっしゃろう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、そのため己を全く天命として神に捧げ、我らの神となりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、またキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の身を押し出して、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の競いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の安産との聖霊天を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び期待の方を待ち望む。我らは我を信じ、世の聖徒と共にその信条を告白する。
我は
現地の救い主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主 主は聖霊により出会うのに、求めなければ生まれ、本気を食らうとのことに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に出したまえり、賢くなりて、生きていることを教えることを教わったまま、彼は聖霊を信じると、聖なる行動を教会、聖霊を交わり、罪の許し、体の蘇り、教えの命を信じ、アーメン。
お聴かせください。聖書は308ページ、ヨハネの第一の手紙の4章の7節。ヨハネの第一の手紙。4章の7節。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合おうではないか。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。神が御霊を私たちに賜ったことによって、私たちは神におり、神が私たちにいますことを知る。私たちは父が御子を世の救い主として使わしになったのを見て、その証しをするのである。もし人がイエスを神のことを告白すれば、彼はその人のうちにいまし、その人は神のうちにいるのである。私たちは神が私たちに対して持っておられる愛を知り、かつ信じている。神は愛である。愛のうちにいる者は神により、神も彼にいます。以上、読みましょう。天皇にしてご自愛に富ましたもうおかげと、本朝この主の日を新しい思いを持って迎えることができまして、愛する兄弟姉妹たちと共に御前に出て、心よりあなたの皆を賛美申し上げます。またその導きを心から感謝を申し上げます。あなたは私たちを己が思いのままにただ生活する者としてお作りにならず、あなたのご栄光の器としてお作りになっていてくださいますことを思いまして感謝を申し上げます。ことに私たちは御言葉を与えられておりまして、この御言葉によりまして私たちは大いなるあなたのうちに包まれておりますもので ございますとともに、また私たちのうちに御霊として我らの救い主イエス・キリストが宿っておいでにくださいますことを知りまして感謝を申し上げます。どうぞわがままな思いのためにしばしば我が内なる主を悲しみ祭ることなく、主の御心に可能で歩むことができるところのものとしてくださいます。また我らの罪のすべてを許したもて、日ごとの新しい生活を与え、また我々が本当に生きることの喜びを経験し、血や汚のような私たちが思いもよらないところの神の栄光の器として生かされておりますことも、光栄をもって生活することができますようにお導きいただいております。今日の礼拝をしよう、どうぞお導きください。共にいることのできませんところの兄弟姉妹たちをそれぞれ帰りに構えことに、長いのうちにありますところの兄弟姉妹たちも上にあなたの癒しの御手を加え、その病床のところに主が直接おいでくださいまして御手をお加えくださいまして、お願いを申し上げます。またあなたより離れておるところのものを日ごとに待っておいでになりますところのあなたの光の心を知って、あなたに助かることができますように、御会により祈りたいと思います。どうぞ今日のこの礼拝終始、我々のうちに不倫罪なしたのところのあなたへの厳粛な思いを持ってこれを全うすることができますよ、終始我々を導いてもらいますよ。そして私たちのその心と生活と主をどうぞ美しに導いてくださいますようにお願いいたします。感謝と願いを尊い祭る主イエス・キリストの名によって御前に伝えます。アーメン。第344番の 化しました。名愛というのは一体何のことなのかというお考えになると思いますが、これが見ましたところにあります。またヨハネ福音書にもたびたび語られております。それもあなた方はお互いに愛し合いなさいと言われておるところの愛という翻訳をするときに、ことに現代のような時にはまことに困る、それで、今の人々は愛ということを言うとすぐに、なんていうんですか、間違った愛の愛というに足りないというところ、結婚をして何ヶ月も経たないうちにまた離婚をしたというのが常識のようになって、そういうふうな、どうして結婚するのだと言って聞いたら、愛し合ってるから結婚する、そういうものは愛とは聖書は呼んでいない。聖書翻訳者を困らせる問題はもう一つありまして、聖書の中に愛と訳されている言葉に、ここに書いてあります愛という言葉はアガペという言葉が書かれておりますが、もう一つ哲学なんかという言葉の元になりましたキロスという言葉があります。ソフィアという言葉が知恵という言葉で、知恵を愛するという言葉が一つになって、キロス、ソフィアという言葉が一つになって、フィロソフィーという哲学という言葉が英語では生まれてきたわけであります。その、キロスという言葉を何と訳するのか、それもかなり良い意味の愛するという言葉であります。情愛を尽くして愛するという、そういう意味の言葉が、フィロスという言葉であります。ですから、イエス・キリストがヨハネ福音書の21章のところで、ペテロに向かって、お前は私を愛するかと言って尋ねになった時に、ペテロは私はあなたを愛しておることはよくご存知ですということを言った時は、このフィロスという言葉を使っているのであります。それで、その言葉を訳す時に、これはまた日本語としては情と訳してしまったのでは、どうも情には悪い情もありますし、劣等な劣情もありますし、いたしますから、大変それで、いろいろ考えられたのでやりましょう。前年、亡くなられました、同志社大学だとか京都、国立の京都大学で教えになりました。で、最後には神戸女学院の院長にもなりました、あるいは鉄太郎博士、これは非常によくできた方であります。また日本のキリスト教の学問については大きな貢献をして世を去られた方であります。私も個人的によく存じ上げておったというよりも、大変可愛がっていた。私の無学なことで学問の世の中には勝てない人間だなということは先生のことだから十分ご存じであったのに、行くたびに一生懸命に 過去の話をして可愛がってくださった。その方が残されたコリント人への第一の手紙の13章の、これは愛のことばかり書いた章であるんですが、この愛というの章を、これは詩であるから、もう少し今の聖書の訳よりも詩の訳にしてした方があそこはいいのではないかと言って、ご自身で詩の訳をしておられます。それだけではまだ足りないと見えて、一つもう少し歌いに、でも昔から日本は歌いの盛んな国でありますから、歌いにでも作ったらどうだろうというので、あのクリトリトリの第一の手紙の十三章愛の章を歌いに直して残しておいていたんです。ふとしたことから、ありがブスタロー全集というものの中のある巻を見ました。そこに挟まれているところの説明書のようなものの中に、有賀先生のコリントリ、さっきのコリントリトリの手紙の歌いのが載っておりました。それで、それをある方が節をつけられたのでありますが、残念ながら私は歌いということがさっぱりできませんので、言葉を読む以外のことはできません。例えば、最初のところに、この書いてありますところを、本当に例えば第一の手紙の十三章のところ、たとえこの最後。たとえ私が人々の言葉や御使いのたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい神や騒がしい尿蜂と同じだ。こう聖書に書いてありますのを、先生は多彩な人でありますが、天人地人もろもろの天人地人もろもろの不思議の言葉を語るとも、明愛心の中にせば、ああこの心の中にせば、ドラの響きか尿蜂の騒がしきにもさも似たり、こういうふうに訳していらっしゃいます。いかにもこう日本人の心にぴったりするものをやっては、パウロが歌いを知ってたらこんなに訳したでもあろうというような訳をしておいでになるのであります。それでこの、最後のところは一体どれくらいしてあるか、最後のところは終わりの信仰と望みと愛とはいつまでも残るものである、その中で愛は最も大いなるものであるということが書かれているところを見ますと、真と望みと明愛と、真と望みと明愛と、密のものは限りなく残りて永遠に働けど、明愛心はとりわけて大いなるものと知られよかし、知れよかし、大いなるものと知れよかし、こういうふうに言って、来られます。これも、訳としてはなかなか面白い訳であると私も感激してこれを読んだわけです。それで、先生も非常に語学もできる人でありまして、新約聖書のギリシャ語はもとよりのこと、その一 1世紀後に生まれたギリシャ教区の人々の原本なども自由に読まれた方でありますので、その上に日本語の講演の非常に深い人でありましたから、まあいろいろ考えた、見た挙句にここにあるところの聖書にいうところのアガペという言葉を、明愛心と明情に明るい愛の心というふうに、そういうふうに訳されたものであろうと考えた。それで私は文章は明愛という、その有賀先生の訳されたお言葉を解釈したわけであります。それでこの英語ではもちろん近頃は日本語で若い人が平気で話をします。ラブという言葉を使うのであります。ある英語をこの子供がお父さんに向かって、お父さんラブという字の綴りはどう書くのですかって聞いたら、お父さんはもちろん LOVE という言葉を教えたのでありますが、そのことを教えながら、そのお父さんは一体自分は愛ということを用意しておるけれども、自分の生涯においてどういうふうに愛を綴っているであろうかということを反省したそうであります。それで愛ということを考えるときにいろんなことを言うことができると思いますけれども、第一のことは信じるという、おおよそ愛は信じると言って書いてありますけれども、どこまででも信じていくということがないなければ私たちは愛することができません。子供がどんなに近頃のように、いろいろな問題を起こしましても、その子供は信じてあげるという、誰も信じてくれなくても私のお母さんは私を信じてくれているという、これがそのいわゆる有賀先生の言うところの明愛である、こういうふうに考えるわけであります。それで、いろいろな問題を起こすところの少年たちの話を聞いてみると、第一学校の先生も私を信じている、で、うちの子に限ってそんなことはありませんと言って、親が言うと学校でも警察でも、親はいつでもそういうふうに思っているけれども、そんなことはないので、こんな悪い子もいる、こんな悪い子もいる、こんな悪い子もいるって、その子供がいかに信用できないかという例をたくさん挙げてみせる。警察はともかく学校の先生がそういうふうなことをする人があるとすれば、この人は教師として失格であります。誰が信じてくれなくても、この先生は私を信じてくれる、それが教育というものだと私は思うのであります。幼稚園のようなこんな小さい子供を相手にしてやっておりましても、いけない子供だと思って、叱りつけたりなんかしますと、次の日にやってきて、向こうの方からやってきて、大変親しみを持ってやってくる子供に会いまして、本当にその時くらい私は謝ったなと思うことが、たびたび会うことであると申し上げることができると思います。それで 信頼のないところの本当の愛、すなわち名愛というものはあります。信頼ということは一体どこまで、行くものであるかといえば、他の人のためには自分の命を捧げても、危険をその人のとの危険を分かち合う、それが信頼ということです。私たちは元来信じられるに足らないところの人間であることを私は承知しておりますのに、その信じることの足りない、信じられることの不足しておるところの私たちのために、キリストは命を押すということを私たちは考えますと、信じるということの、あのコリント人への第一の手紙の13章に書いてある、すべてのことを信じるという、あの一つの言葉の重みというのは随分大きなものであると思うのであります、ね、それでその次の問題は、それをこう包容していくところの願いというのは、包容して、そして自分の生活の中にそれを取り込んで巻き込んでいくぐらいのものがなければ願いということはできないと思うのであります、これはおそらくクリスチャンでないだろうと思うんですけれども、加藤というギターを弾いて歌を歌う歌手という方がありますけれども、夫はいつかの造反でもって捕らえられまして、だいぶ長いこと獄中生活を、子供も生まれて、そのために彼女はいつでも一生懸命になって、その点は大変人々が高く評価しているということがあります、ドイツの音楽者の中に皆さんもよくご存知のシューマンという人が、ありますけれども、この夫婦の愛の物語はしばしば語られているので、その通りやったかどうか分からないのであります。おそらくそうであったかも分かりませんが、シューマンはもう精神病者になりまして、そして、死んで、あれに早く死んでしまうのでありますが、たくさんの歌とたくさんのピアノ曲を残しておりまして、シューマン夫人はいつでもその夫のものを、演奏会というと夫のものを弾いて、そしてシューマンも死ぬまでシューマンを人々に紹介して、いろんな有名なピアニストであったそうなんですが、シューマンを紹介してその生涯を終わる、こういうふうなことがあります。近頃で言うならば、アメリカに、このジョン・バエスという人があります。これはまあ、造反派の代表のようなんですが、この人も主人が兵隊に慣れていったときに嫌だと言って兵隊になることを拒んだために、投獄されまして、そして投獄されておる間、この夫婦は手紙のやり取りをして、そうしてそのやり取りにも精一杯手紙を書いて、向こうも獄中から精一杯手紙を書いて、送ってきたものを歌に直して、今のシャンソンのようなものだと思いますけれども、歌に直して演奏をしている、そういうふうなことを聞いています。 愛の極致というものは大きいものであると言われております。ところが今考えてみますと、結婚というのは形だけの結婚で、夫婦互いに好き勝手なことをやっておいて、別々なこの生活をしておいて、同じ屋根の下で勉強しているという、そういうふうなことを私たちは取りたいわけでありますけれども、それは最も大切な、あるいは先生に言わせれば、恋愛というものが欠けているんだ、愛の求めどころが違っているんじゃないかと考えられるので、それから、もう一つのことは、心を本当に心からその人に任せている、そういうことが愛の中の職はしつつあると思います。我々が人生で長年生活をするとき、特に結婚の人らも結婚した方が若い方何人もいらっしゃいますけど、何十年も性格の違うところの人間が一つ屋根の下でおって、そうして子供まで与えられて、その子供の問題のためにもしばしば争って、争わなければならない、意見の違いも出てくるというふうなことが、まあそんなことは一度もありませんという人があったならば、こういうことを言ってはいけないでしょうか。どっちかが嘘つく。それで、考えてみると、この何が先ほどの有賀先生のものを読んでみると、恋愛心は堪忍ぞ、恋愛心は堪忍ぞ、恋愛心は親切ぞ、恋愛心は親切ぞ、妬みに漏れることもなく、上手を照らうこともなし、おごり高ぶるなく、おごり高ぶることもなし、こういうふうにそこのところを訳して、いられますけれども、私たちは恋愛心というものは、人間が愛そうと決心したならば、どんなことでもやっていくという、それを貫いていく、これが私たちの信仰生活において必要だと思います。そういう意味において、愛するということは実に頑固なものだという言い方もできるかと思うのであります。さて、聖書の中で私たちはいくつかの愛の物語を見てみますと、旧約聖書の中にエステル書という書物があります。このエステル書という書物は時代が違いますので、私たちが今読んで、どうもその先制君主の王様が出てきて、そこへこうユダヤ人が、捕まえられていって、そうして、ユダヤ人をどうしても好きにならないところの大臣がおりまして、ハーマンというのがおりまして、そうして何とかしてこのユダヤ人を虐殺してしまおうと王様に吹き込むわけであるんですけれども、それをこう身を挺して助けたのがモルデカイというユダヤ人と、その娘であるところのエステルという人であります。エステルというのは星という意味だそうでありますが、エステルが命を捧げて王にありまして、そして本当のことを話をして、自分の国民民族を救う話がエステル書です。この中に出てくる愛というものを考えてみると、これはやはり そのためには自分の命を捧げても構わないという一大決断を持ってやっていく。モルデカイもその通り、一つ間違えば全部が虐殺されるかもわからないという時に自分を捧げたという物語がエステルという物語でありまして、今日に至るまでユダヤ教ではやっぱりこのエステルの記念のお祭りをしているそうであります。もう一つの新約聖書におけるところの愛の物語は、これはホートムスカ、ルカ福音書におけるホートムスカ、これは私も担当申しますように、ホートムスカの例えというよりも親の心の分からなかった2人の息子の話といった方が本当だと思うのでありますが、その父親のですね、高等な息子、それは取り戻せず私たちのことを聖書は言っている。それでも神様は、私たちをただもう帰っていくことをただただ待っておいてくださいということを言って、神の愛を語っているところのものであろうと思うのであります。いかがでしょうか。こういう聖書の中からも皆さん、こういう愛というものを、よく見ていただきたいと思うのであります。横須賀にの教会におりましたのに、インドネシアで信者になったところの夫婦の方の宴会場をもらいました。で、その宴会場を読んで、私はもう大変丁寧なのに驚きました。宴会場こんな長いです。そしてその宴会場の中に、このご夫婦の二人の人の展開、主人と奥さんの展開、主人は韓国の生まれの方で日本で育って、そして日本の会社からインドネシアに送られていった人であります。これはもう素晴らしい日本語を語りましたし、私たちと全く変わらない。私の教会では長老で、しかも会計長老をやっていただいて、今から信頼されたんですね。奥さんは日本人とインドネシア人の夫人との間に生まれた混血児でありました。この人は日本語は話ができなかったのが、日本に来てから自由に話をすることができる人に、主人はもう死にましたけれども、奥さんはまだ元気でいられています。その展開場を見ましたところが、その展開場にはもちろんその人の名前と、それから何年何月に生まれた、どこどこで生まれたという、それから、その人は何年何月に洗礼を受けてこの教会に入会したということと、もう一つその下にですね、この人の英語で言うならば、ゴッドファーザー、これは暴力だけじゃないです、ゴッドファーザー、ゴッドマザーということがありまして、ゴッドファーザーというのがあって、これは洗礼を受けるときに、この青年が洗礼を受けたら、将来私はこの青年の面倒を見ましょう。この若い女の子が洗礼を受けたら、将来私たち夫婦で面倒を見ましょうという、そういう約束がそこにしてあるんですね。もちろん洗礼を授けた牧師の署名もしてある。そうして今度あなたの教会に 面会を申し入れたから、このあの人の過去の歴史はこの通りでありますと言って、送ってくれた。で、若い時に困ると、神様によって選ばれたお父さんお母さんのところへ訴えていくと、なんとか面倒を見てくれたり、お互いに相談に預かってくれたり、助けてくれたりする。それにはもう生涯の責任を負う。それで、そういうふうにして、教会というものがですね、ただ単に洗礼を受けて、パッと散っていって、そうして無関係だというお互いに私の生活は私の生活、あの青年の生活はあの青年の生活というふうなことではなくて、お互いにもっとこの神によって結ばれたところの縁というものはそんなに簡単なものでないということをちゃんとして表した。インドネシアの教会はインドネシアの長老教会から推薦状をもらいましたが、その通りであります。フィリピンの教会の話を聞いていましたら、やっぱりそうだそうですね。で、日本の教会はそういう意味ではあまりにも個人主義すぎるというふうに考えるのであります。で、聖書を見ておりますと、イエス・キリストのことが一つ出ておりまして、ヨハネ13章の一節のところ、ヨハネ福音書の13章の一節のところを見ますと、死の近づいてたことを知られた時にのイエスのことが書いてありまして、世にいる自分の者たちを愛して彼を最後まで愛し尽くされたと、愛し通されたとこういうふうに書いてあります。共同訳を見ますと、それをもっと違って訳して、自分の者たちを愛して、彼らを徹底的に愛された、こういうふうに翻訳しておるのであります。キリストの愛が私をもう取り巻いて、そうして逃れるにも逃れないように私を愛してくださいということを私たちが知ることと、そのイエス・キリストが私たちの心の中にお住まいになって、そして過ちには悲しみ、そして私たちを変えていくことです。こういうことが私たちが学ぶところの愛でなくてはならない。もう一つのところ、先ほど言いましたところの近くの378ページのところ、ヨハネの第一の手紙の3章の1節と2節を読ませていただきましょう。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えて、私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは父を知らなかったからである。愛する者たちを、私たちは今や神の子である。しかし私たちはどうなるのかまだ明らかでない。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るから。なんとこう神の愛を語ることが深いですね。私たちのためにいかにもになる愛を神が与えられた。しかも私たちはこの将来はどうなるか分からないけれども、必ず主イエス・キリストに会うことができて、主イエス・キリストに会ったら、その主イエス・キリストの愛に満ちたところの見姿に全く似たところのものになる将来が私たちに待っているということをヨハネのところに語っていただきたいです。私たちもこの愛深い、 あるいは先生が見え愛と呼んだところの純粋な愛と、そして作った起こってくるところの将来にまで至るところの大いなる望みと、そして私たちが現在生きているところの私自身が、どうぞその本当の愛を生きることができるようになるようにしたいと思いました。天皇なる無慈悲大師よ、私たちが現在に至るまで言葉がありますように、いかに大いなる愛が我々のために注がれたかを思いました。今のあなたのこの絶大な愛が私たちを取り巻いておりますことを信じていただきません。主よ、どうぞ我々の外にまた我々の内においでになりますところの主を真実に、私たちもまたその愛に応えて愛することができます。神を愛すると言いながら兄弟を愛することのできないところのものは、誠の愛がないと同じ聖書のところは語っておりますけれども、どうか私たちに愛しがたいところのものも愛するところの深いところを与えてくださいます。お願いします。今週この御言葉に導かれて歩む人はできますように。願いを愛しまつる主よ、イエスキリストの名によって参りなさいます。アーメン。賛美歌の第508番を歌いましょう。そして献金の引き継いで神さんに献金の声を臨むようと本田健太さんに